ハレルヤご一緒に今日も主の御言葉を、真理の御言葉をいただいていきたいと思います。今ヨハネの福音書を一章ずつ、私たちはこの福音書、イエス様と共に歩みを進めていきます。13章からはイエス様がいよいよ十字架を前にした最後の晩餐を前にして、本当に弟子たち、私たちの足を一人一人洗ってくださいました。そして私たちをしもべとは呼ばずに友と呼ぶと言ってくださいました。足を洗うのはしもべ、奴隷の仕事なんですね。それをイエス様が友として、私たちのまだ汚れている、また汚れている部分に触れてくださって、洗い清めてくださった。そしてイエス様は御言葉をもって私たちを洗い清めてくださいます。また真理の御霊をもって私たちをこの清い御霊、清さの中に導いてくださいます。そしてイエス様はこの血をもって、この十字架で私たちを完全に覆い、洗い清め、それだけではありません、よみがえって永遠の命をくださいました。もうそこで終わりではないんですね。永遠の命をこの地上で共に人として生き続けるのではなく、40日後天に昇られました、戻られました。今歌いましたね、一緒に。見えます、神の右に立つ主。聖書にはこのピリピの手紙にも、キリストはこの天に昇られて、そしてこの神の右の座に、座につかれたとありますね。座につくというと、皆さん今のようにこう座っているということを、席についてくださいというと、皆さんこの座るかもしれませんね。でもイエス様は席についてもなお立ち上がって、もう立っておられるんですね。ステパノが修行で、証しをして最後に、もうみんなからですね、この石を投げられて、お前なんか死んでしまえと、神を冒涜するものだと、もう言われながら、私には見えますと、天が開けて、イエス様が、キリストが神の右での座について立っておられるのが見えますって証しされました。もうね、いても立ってもいられないって、座ってもいられないですね。イエス様、私たちを本当にそこまで、今日も私の命から離れてしまうんではないか、罪に戻ってしまうんではないか、弟子であることをやめてしまうんではないか、この前の章にもありました、スキャンダルという言葉、このつまずきという言葉です。弟子を辞めてしまうという言葉です。ユダも弟子の一人としてイスカリオトのユダを選ばれました。でもこの時すでにイエス様から離れて、イエスを殺す側に回っていました。私たちももうイエス様が救い主であることは、神であることは信じて頭で分かったから、もう私は救われている。でも信じるというのは命がけで歩み続けていることです。そしてイエス様が天の父のもとに戻られたように、私たちもそこまで一緒に戻り続けていくことです。弟子であり続けること、キリストはもはや私ではない、私が生きているのは、生きていた罪人として生きていた私は、私たちはこの十字架でイエス様と共に褒められました。今はキリストが私のうちに生きておられる。ですから信じ従っていくというのは、私たちは弟子であることをやめずに、本当に弟子というのは弟で、子供って書きますよね、長子であるイエス様の妹、弟たちとして、本当に神のまた弟で子ですから、天の父の子供たちとしてどこまでも歩み続けていく。もう、ね、子供であるということは、もう縁を切るとか自分から逃げていくとかしても、子であることは変わらないんですよ。皆さん の親の子であることは変わらないんです。いろいろあって、この親が何人もいるとかですね、そういうことはあるかもしれません。でも私たちが子であることは変わらないんですね。天の父の子とされ、イエス様の妹、弟たちとされた私たちが、それをもうやめることができないのに、それを放棄してしまう。私たちのもうこの人生というか、命で最大の、もうそれだけでいいんですよね。マルタは世のことに気を配りましたけども、マリアはイエス様と一緒にいること、御言葉にひざまずくこと、その御言葉から命をいただくこと、離れないこと、これを選び取ったので、イエス様からたった一つの大事なことを彼女は選んだから取り上げてならないと言われました。私たちは、お互いに取り上げてもいけません。でも自分から放棄してしまう、なんともったいないというか、もったいないで終わったらいいんですけども、永遠の滅びに 私たちがもう一度進んでしまうということは、本当にもうイエス様それがいても立ってもいられないので、もう立ち上がって天の父の右で今日も私たちのために祈っておられます。そして、あ、今日もう私と一緒にいよう、あ、今日私のところに戻ってきてくれた、もうひろし君とね礼拝できるように毎日祈ってます。これからもね毎日みんなで祈っていきますからね、本当に感謝します。もうね、アヒ君たちはね、もう親子室大好きでたまんないみたいですからね。そうなんです、親子室っていうのはあそこじゃないんですよ。ここが私たちがいるところがどこでも親子室なんです。天の父と一緒にいるから、どんなステパノに石を投げられても、彼は最後にですね、もう息を引き取りながら、ね、神様父よ、ね、彼らにも石を落としてくださいとか祈らなかったんですね。私の霊を受け取ってください。最後にやり返すことでも諦めることでもなくて、私の霊を受け取ってください、引き取ってください、あなたと一つにいさせてくださいということです。体が滅びても何でもです、私たちは今日一つにしてください。イエス様はこのヨハネの17章で、もうこれはイエス様の最初から最後まで祈りなんですね。そして一つのことだけ、私たちを一つにしてください。父と子が、神が一つであるように、人も私たちも神と一つに、互いに一つにしてください。このことを祈られます。でも世の中でもこの一つであることっていうのは、まあいいことだと言われますよね。仲直りをすること、仲良くあり続けること。でも私たちはともするとこの世では、この世を支配しているのはこの真理の誠の神ではなくて、偽りの父サタンが、悪魔が私たちをこの一つのようでいてますます分けていくことを、ね、周到に企んでいます。例えば共通の敵を作って一つである、一つになること、だいたい国が戦争を起こすこと、日本もそうでしたね昔から。共通の、今でもそうかもしれません、共通の敵を仮想敵国とかってですね、作り出して、そして国を一つにしようということは、まあ、一番手っ取り早いやり方なわけですね。でもその仮想的じゃなくて、敵視されたそのお隣のお友達の国がですね、今度逆に本当の敵に、向こうもこちらが敵視したので、敵を持っているので、あちらも、まあ、怒ってというよりもですね、不安になって怖くなって、ますます守りを固めようとする。そうやって私たちはどんどん互いの間に見えない壁、国同士だけではありません、私たちは家族や友達の間でもそうやって壁を作って、じゃあもう壁を作って見えないから安心かと、今度見えないからますます不安になるわけですね。向こうで相手は何をしているのか、何を企んでいるのか。そうやって、今度は壁を作るだけじゃなくて、相手を消してしまう、殺してしまう、あるいは自分が去ってしまう、消えてしまう、もうそういうことばかりを繰り返しています。でもそれはイエス様が十字架で終止符を打ってくださいました。十字架のイエス様が私たちの間の隔ての中垣を、このエペソの2章にもあります、打ち砕いてくださったんですね。私たちを一つにするためです。それは神ご自身が一つであるからです。親子だからです。私たちも親子に、家族にしてくださいました。そのイエス様の祈りを今日は一緒に祈っていきましょう。先ほど最後にこの歌った主は栄光とありましたね。その栄光というところから祈りが始まっていきます。ヨハネ17章の1節から最初5節までまず祈っていきたいと思います。本当にイエス様と心を合わせて、イエス様が私たちのうちにおられる、一緒に祈っていきたいと思います。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。皆さんも目を天に、目が手になるじゃないですよ。目を手に向けて、今日はですね、できればこの前を見て一緒に、でもスクリーンに向かって祈るんじゃなくて、この天の父に祈っていきたいと思います。じゃあ父よからいきましょう。3、はい。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、 彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。アーメン。この短いところにも3回も4回も栄光という言葉をイエス様は繰り返されます。そしてこの後も、私はいよいよ去る時が、この世を去る時が来ました、そして身元に回りますと祈り続けられます、宣言していきます。イエス様のこの祈りはそういう宣言の祈りと、あと父をお願いします、私たちのためにいろんなことを取りなし願ってくださる願いの祈りがあります。あと報告の祈りもあるんですね。彼らは私を信じました、私があなたの父のもとから天から使わされたものであることを信じました、そういうことを喜びの報告として祈っていく祈りもあります。私たちの祈りもそうです。お願いばかり祈っている方もいるかもしれません。報告ばかりしている方もあるかもしれません。また、御言葉の宣言ですね。これも 大切なことです。でもどうでしょう、悔い改めばかりを祈っていることも多いかもしれませんね。イエス様は罪を犯さなかったので悔い改めの祈りはしませんでしたけど、されませんでしたけれども、でも私たちはそれはどれもですね、神様は受けてくださいます。祈りというのは別にそのバランスを考えてですね、今日は何分これ祈ったからあと何分は報告を祈ろうとか、そういうことが大事なんではありません。でも私たちはともすると願いばかり、ともするとこの悔い改めばかり、悔い改めはいいことなんですけれども、一方で神様は求めなさい、あなたは今何がしたいのか、それに私は応えたい、そういうお父さんですし、また願ってばかりでもその、報告が聞きたいと、良い報告も聞きたいし、グッドニュース福音ですね。また福音というのはイエス様が天から来られてしてくださったことを世に知らせるだけではありません。この世で本当に素晴らしい嬉しいことが起きたのは、神様こんなことがありました報告している、これもこの福音良き知らせを神様にお返ししていうことですね。私たちはそういうこの祈り、今日は本当にたくさんのいろんな祈りをイエス様がされていきます。でもどれも実は一つのことなんですね。私たちをイエス様のと父の愛の中に、栄光の輝きの中に一つにしてくださいという祈りです。さあイエス様はその身元に回ります。そのこのあと十字架とよみがえりを通って、そして天に戻られます。なんでせっかくよみがえったのにイエス様行っちゃうんですか。私たちは置いてかれたように思うかもしれません。自己中心だからですね。でも、何が大事なことは何かというと、神と共にいることですね。一つであること。だからイエス様はご自身がまず私たちの誰よりも率先して父のもとに戻って一緒にいることを選び取られたんですね。それを私たちに、それが大事なことで、そこに私たちを招かれる。そこには愛と永遠の命と、そしてこの栄光の輝きが、永遠の昔って矛盾してますけれども、もう初めの前からずっと輝いている輝き、初めはエデンもそうだったんです。この世界が作られた時はこの天にと同じ姿に似せて作られてくれましたから、私たち人もそうです。そこには本当に神様の輝きと永遠の命と愛が、罪が入り込む余地もありませんでした。でも私たちがそこに罪を招いて、罪の招きに応えてしまって、この栄光が曇ってしまったんですね。でもイエス様の十字架と蘇りによって、その栄光がもう一度取り戻されました。それを天の父のもとで、その栄光をイエス様は今キープされている状態です。一緒に輝かせてください。その輝きの中に私たちもいられるんですね。この輝け主の栄光ってありますね。また主は栄光ってありますね。主が栄光であり、その栄光を私たちも、この後もイエス様に祈られています。私たちにもその栄光を輝かせてください。イエス様が世の光で、私たちもあなた方も世の光だとイエス様おっしゃいました。どっちが、いや、どちらもこの父と子が 神が一つにいる、その輝きの中に私たちがみんな入れられるということです。これが栄光。そしてそこに愛が満ちて永遠の命が流れ続けるんですね。永遠の命って何ですか？そもそも命って何でしょう？まあ、医療関係者の方もここにね、何人かいらっしゃいますけども、命っていうのは、今は命がある、でも、さっきまであったけど今はない、まあ、この世の中では例えばこの呼吸をしているかどうかですね、あるいは心臓が動いて血が流れているかどうか、でもどうでしょう、私たちはそういうこの空気のガスの交換をしていればこれが生きていること、命であるんでしょうか。それがなくなってしまうと生きてないことなんでしょうか。じゃあ永遠の命というのはいつまでも酸素と二酸化炭素と交換していくこと、それが素晴らしい永遠の命なんでしょうか。それとも心臓が本当にね、この心臓がどうやって動き始めるのかなっていうのは、もうこれはどう考えても作れないですよね。本当に神様すごいなと思うんですけども、でもそれが止まらずに血が流れ続けることなんでしょうか。私たちは永遠の命いくら考えてもわからないんですね。わからないけども、それをイエス様が教えてくださいました。永遠の命何ですか聞かれた皆さん、ここに定義があるんですね。ヨハネ17章3節に書いてあるから読んでくださいとかって意地悪なことは言わないで教えてあげればいいんですね。この17章のもうこれはね、覚える価値があります。永遠の命とは、これを覚えたからといって私たちがもう永遠の命を全て悟ったというわけではありません。でも一緒にもう一回3節読んでいきましょう。永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。アメン。ここでイエス様がこれ祈っていらっしゃる、この天の父にお父さんに向けて祈ってますから、彼らというのは誰のことですか？私たちのことですよね。イエス様の弟子たちのこと、教会のことです。主の民のことです。ですからこの彼らの代わりにこの私たちと入れてみましょう。またあなたがというのは、これは天の父のことですから、今度は彼らを私たち、あなたを天の父で、もう一回読んでみましょう。永遠の命とは、私たちが唯一の誠の神である天の父と、天の父の使わされたイエス・キリストとを知ることです。もう覚えましたか？ちょっと隣の人に言ってあげてください。読みながらでもいいですけど、はい、宣言していきましょう。まあ、たった2行ですけど、なかなか覚えられないわってことは、永遠にこれをですね、はい、繰り返し毎日読んでいけばいいと思いますけれども、大事なのはこれを暗記、この言葉を暗記することではなくて知ることなんですね。何を知るのか。唯一まことの神であるこの天の父を知ること、そして父のもとから使わされたイエス・キリストを知ることです。この知るっていうのは、キム・ヨンテ先生もこの間おっしゃってましたよね。本当に夫婦が一つとなること、別にその夫が妻の名前とか人となりとか好きな食べ物とかをいろいろ知ったから知ったとか、妻が夫とか、そういうことではないですね。一つとなるってのはどういうことなのかというのを、この夫婦の間で知ることなんですね。ですから父と子を知るということは、父を知るということは、私たちが子であるとはどういうことかを知るということです。そしてこのイエス・キリストを知る、神の子供とはどういうものなのか、どういう子供なのかというのをイエス様が私たちに来て教えてくださいましたから、そのイエス様を知れば、子である神の子供というのはどういうことであるかをますます知ります。そしてイエス様と私たちは一つに、キリストの 花婿の花嫁となり、キリストが頭であり、私たちは体となり、イエス様と一つとなることで神の子供であることを知り、そして 神である父を知るんですね。この親子を知ること、もうね、これが神様もう嬉しくて楽しくてしょうがないんでしょうね。もうなんでそれがそんなに素晴らしいことなんですか。もうこれは神様のもう趣味の世界なので、私たちはですね、もし神がですね、たった一人ぼっちで孤独を好まれる神だったとしましょう。であれば私たちは今どういう生活を送っているでしょうね。孤独を好まれる神であれば、多分ですね、創世記1章で2章で終わってたんですよね。アダムが一人作られて、すっげーいい一人ぼっちでいることね、間違ってもあわらぼねえから、エヴァとか作らないで一人でずっといようね、お前も一人ぼっちで、ね、俺も一人でイエーイみたいですねもうこのみんなで一つにしてくださいとか絶対なかったと思うんですね。でも神様は孤独を好まれることではなくて、一つになること、一つであることを大切にされるということは、一人孤独ではないんですよね。ですから父子聖霊、この親子である。でも親子だけでなくて、親子だけでもう相思相愛であってもですね、それは誰にも知られずにではないんですね。それを一緒に喜ぶ、一つとなって喜ぶ御霊、神の霊が、聖霊様がおられるって、もうそこまで含めてセットの一つなわけですね。ですから神様が最初にこの天地作られて、私たちに命令された、宣言されたことは何でしたか。早く寝なさいとか、そういうことじゃないですよね。埋めよ増えよ、地に満ちよ、そして地を従わせよ、治めよっていうことでしたね。地を支配せよっていうと、なんかちょっと偉そうな感じしますけども、支配というのは支え、使える、そして心を配るということですから、本当にこの世界、作られたものすべてが、動物も植物も山も木々も手を打ち鳴らして主を賛美するほどに、私たちが神様の愛を持って、まさに賛美リーダーとしてこの世をリードして治めていくということです。さあ、そこで埋めよ増えよって言いました。なんでアダムとエヴァだけで終わらなかったんでしょうね。カインとアベルが生まれなければ、人は人を殺すっていうことはなくて済んだかもしれませんね。でも埋めよ増えよということは、親子になれってことですよね。親になりなさいってことです。こう次の世代を生み出しなさいということです。それは神様ご自身がその間の愛を喜ばれるからです。私たち誰かの子供ですよね。人によっては親が何人もいるという人もいるかもしれませんけども、でも親の子供であることは確かです。そしてその親子の間に、いろんな大変なこととか、思い出したくないようなこともあるかもしれませんね、皆さんの中で。でもそこに本来流れる愛と命と絆と喜びと、そこに輝く栄光、それがそもそも神ご自身がこの親子の愛を、親子が一緒にいるこの輝きを、栄光を大切にされる方だったので、私たちにもそれを一緒に分けたい、インストールしたい、一緒に喜んでほしい、輝いてほしい、一緒に愛に入ってほしい、一緒にその永遠の命を生きてほしい、そして私たちは親子、家族とされていったわけです。でもそこで兄弟同士、親子同士のこの反目が、私たち罪によって生まれていたんですね。でもそれをすべてもう一度一つに戻してくださったのが十字架のイエス様の勝利です。さあ、次の6節からご一緒にまたできたいと思います。永遠の命に続いて、イエス様は、この世から私たちを選ばれたということを祈られます。6節から一緒に祈りましょう。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの皆を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。今彼らはあなたが私にくださったものは皆あなたから出ていることを知っています。それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、 私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。アメン。さっき親子の話ずっとしてきまして、親子室入ってますか？マイク大丈夫ですか？はい、バッチリだそうです。はい、ありがとうございます。この世から取り出して私たちを選んでくださった、この前の15章でも、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだ、しもべでなく友としてイエス様は宣言されました。で、一方でこの神はその一人子を賜ったほどに世を愛されたってありますね。世を憎んだとか世を捨てたとかではなくて、世を愛されたってあります。じゃあこの世の中の人たちが悔い改めなくても、みんな、まあ確かに愛されるために生まれたんですけども、その愛を受け取って愛の中に入っているか、みんなが全員選ばれたのかというと、まあそれでは選びにならないんですね。その後ヨハネ3章16節もこう続きますよね。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子を信じない者もとは言ってないんですね。信じるというのはその時だけじゃなくて、最後まで本当にこの親子の愛の中に入っていきたい、入っていこうと言って、この求めていく、すがっていく子供たちのことです。そういう子供たちを一人また一人とこの世から取り出して、この世の君、偽りの父のもとから誠の父のもとに取り戻してくださった、これがイエス様なんですね。そしてその彼らのためにお願いします。9節、私たちのために願ってくださってます。それも世のためではなくってわざわざ言ってます。その願いを本当に共に願って、共に永遠の命を、この親子の輝きを、一つであることに、まあ、いろんな罪を繰り返してしまうかもしれないけど、それでもそれらは本当に悔い改め続けて、この天の父にすがっていく子供たちのために祈ってるんですね。でもそうでない、今そうでない人はもう知らないではない、今日からそのような子供にあなたも加わってほしいと、今神様が選んでくださっている、その選びを今日受け取るか。イエス様は今日私たちに語っておられます。11節から、あ、ごめんなさい、この6節のところでですね、あなたの皆を明らかにしましたってありましたね。これどういうことでしょうか。皆を明らかにした、あんまり皆さん明らかでないような顔をされてるかもしれませんね。あなたの皆っていうのは神の皆ですね。神様の名前って何ですか。この近く桜並木に表札で神っていうのがあるんですね。時々そういう名字の方いますよね。はい、でも神様はモーセに、いや、あなたの名前は何ですかってみんなから聞かれたら、なんて答えたらいいでしょう、出エジプトの前に言われたときに、神様なんて答えられました。私は誰私は誰じゃない、私はあるって言いましたよね。私はあるというものだ。でも皆さん分かりました、分かります、私はある、ね、分かったね、よくわからないんですね。明らかでないんです。明らかでないことを不明って言いますよね。私はあるっていうのは全然ピンとこないんですね。でイエス様が、それを私たちに教えてくださったんですね。このヨハネの福音書、私はあるってギリシャ語でエゴエミって何度も宣言されてます。ご自身が神であることの宣言であると同時に、その神様の皆がどういうご性質なのか、どういうあり方なのかというのを私たちに教えてくださいました。私はある、私は良い羊飼いである、私は命のパンである、私は門である、私は 道真理命である、私はブドウ、誠のブドウの木であり、あなた方はその枝である。そのように私はある、じゃあどういうふうにある、永遠にある方ですからないってことはないんですけども、じゃあどうあるお方なのか教えてくださったんですね。ですからこの皆を明らかにしました。取り出してイエス様のものとされた私たちにです。でもそれを教えても聞こうとしない、受け取ろうとしない者たちもまだたくさんいます。でもイエス様はそのような私たちの家族や仲間たちもまさに今取り出そうと、でも敵はそれをなんとかその手を払いのけて、そして、しっかりとこの私たちの愛する仲間たちの手を握ってですね、あなたはもう私の子なんだから、ね、偽りの父である私の子なんだからっていう、まさに偽りですよねそれ本当はそうなんだからと、だからこの手を離さないようにと言って、そこにですねお金を握らせたり、いろんなおいしいものを握らせたりして、私たちをなんとかしてそれを振り払って手放して、このイエス様の御手、天の父の御手をすがっていかないようにさせます。イエス様の手、天の父の御手をつかみながらも、もう片方の手で私たちは偽りの父と手をつないでしまっているかもしれません。でも今日私たちはこの、ですからこの両手を上げてって、よく歌ありますよね、ハレルヤとかこのヤダっていう賛美するしますというのは、この両手を上げるって、まあ、私マイク持ってる時は片手だったりしますけども、両手を上げてというのは本当に片手を上げても片手は違うところにつながってるんじゃなくて、私たちは全てをこの神様に捉えていただくんですね。さあ11節からイエス様はさらに祈り続けていかれます。11節、私はもう世にいなくなります、彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私は彼らと一緒にいた時、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。私は今身元に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために、世にあってこれらのことを話しているのです。アーメン。この聖なる父からのこの13節が、11節が、私たちがこの新年度ですね、今週末から始まります。このイエスの中に一つというこのテーマを掲げて、またこの聖句を本当に柱として、私たちは歩んでいこうとしています。もう一度この11節、聖なる父から読んでいきましょう。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つになるためです。私というのはイエス様、彼らというのが私たちのこと、私たちは父と御子のことです。イエス様、本当にこのことを今も立ち上がって父の右の座で天で取りなし祈ってくださっています。私たちも何よりもすべき祈りの、もう祈りの家でね、毎日何を祈るのか、私たちはまずこのことを祈っていくんですね。今日もあなたと一つにしてください、そして我らを一つにしてください。私たちは天と地が一つ、主と私が一つ、そして、国が一つに、国同士が一つに、そして町々が、家族が、そして教会が一つに、本当にそのことを祈っていきます。またここに最後ありました、喜びが一つにというのも先日の総会でもありましたね。私たちは本当にこのイエス様の一つにしてくださいという祈り、これを何よりも祈っていきましょう。そして、イエス様、ここまでがイエス様の祈りの半分なんですね。でも残りは来週と言っても、来週は次の章に進んでいきますから、ちょうどこのままいくと20章、十字架と復活の場面が受難週と、このイエス様のよみがえりの復活祭に当たっていきます。私たちは本当にイエス様と共に今十字架の道を、そして栄光の道を歩んでいます。 最後まで一緒に祈り続けていきたいと思います。14節から、私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました。私は彼らのために私自身を清め分かします。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。アメン。この世からもう取り去って、もうイエス様と一緒にもうすぐにですね、この父のもとに行けたら、私たちはなんとある意味楽だったかなと思うかもしれません。でもイエス様は前の章でも約束されました。この世で迫害がある、そして患難がある、でも私は平安をあなた方に与える、一つだから安心して勇敢でありなさい、そして証を立てていこう。私たちはもうこの世のものではなく、この世の偽りの父からは引き離されて、誠の父のものとして清め分かつ性別されているんですね。何によってか、真理によって。真理のまず御言葉が真理だとありますね。また真理の御事、御霊によってですね、助け主が助けてくださいます。そしてイエス様ご自身が、私が道であり、また命、真理である、道、真理、命とおっしゃいました。私たちはイエス様のものとされています。そしてこの18、19節、彼らを世に使わしましたってありました。私たち最初から世にいたんじゃないでしょうか。一緒に天に行ってまた戻ってきたんですか。でもそうなんですね。私たちはイエス様と一緒に十字架に、古い罪人の私たちはもう貼り付けられ、葬られたんですね。そして新しい命というのは、今度は私たちの国籍は天にあります。この天の父のもとからイエス様はそこにもうこの地上での役割は果たされましたから、戻られて、そしてあとは御霊を与え、そして教会を通して私たちを本当にこの世で証ししていくものとして今使わせてくださっているんですね。分かりやすいのは、この聖書にキリスト、あなた方はキリストの施設だと私たちはありますね。この大使だとあります。今お隣の国韓国といろんなトラブルがあって、韓国に派遣されていた日本の大使、領事が日本に引き上げられて召喚されているって、まだ続いているんですよね、確か状態ですよね。それがね、今のこのイエス様が天の父のもとに、ね、本国に召喚されて呼び戻されていて、でもですよ、大使館畳んで閉鎖しちゃったわけじゃないんです。そこには公使とか一等書記官とか職員さんたちがいるわけですね。今でも韓国にもソウルにもまたプサンの領事館にもいるわけです。もう国交を断絶したわけではありません。で、韓国の大使館も日本にはあるわけです。なぜかというと、お互い仲良くなって一つでありましょうと、平和でありましょうというために国交を続いているんですね。でも、大使がこう引き上げられている。そして、ボスであるイエス様がいらしたら、私たちは多分イエス様にかなり頼っちゃうでしょうね。もうサンビリードから、政治から、何からですね、あともう仕事から、もう宿題とかでもイエス様よろしくとかってね、多分何でも頼ってしまうでしょう。でもイエス様はそうではなくて、御霊に満たされ頼りなさい、そして私はあなた方に権威を与えた、それを用いなさい、それによって一つにされる。イエス様に天の父が全てを与えて、イエス様はそれを全て用いられましたよね。活用されました、見事に。で、私たちもイエス様の道に従っていくんであれば、イエス様にお任せじゃなくて、父が神の子供たちに預けられるものを生かしていくということ。タラントの例えなどもありますけれども、埋めておくのではなくて、それを用いていく。何か一旦減ってしまうのが残念なことのように、悪いことのように思うかもしれませんけども、減っていいんです、使っていいんです。 一粒の麦が一粒の麦のままで絶対にこの殻は破られないぞって頑張ってるとですね、一粒のままなんです。でもそれが地に落ちて死ぬと30倍60倍100倍の実を結んでいくんですね。ですから私たちは神様から与えられたものを、そしてこの命をも差し出していくときにそれが豊かな実を結んでいきます。御霊を満たされてそれを用いていくときに御霊の実を結んでいきます。そして、イエス様はこの最後祈り続けていきます。20節からですね、いきましょう。20節、私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。私たち、私が救われたからもう信じてるからいいやではないんですね。私たちを通して神の言葉を聞いていく、その御業を受けていく、そういう私たちの家族や仲間たちに、彼らの言葉によって、誰が話すんですか、語るんですか、明かしするんですか。皆さんです、私たちです。まあ、よくですね、本当に皆さんいつも、メッセンジャーとして この牧師のために祈っていただいて、本当に、私は励まされているんですね。でも、こういう祈りがありますよね。神様、この礼拝でメッセージを語られる牧師に特別な油注ぎを与えてください。そして本当にあなたの御言葉をそのまま語れることができます、語ることができますようにって言ってですね、もう本当にそれはアーメンなんですけども、と同時にイエス様はきっとでそれを聞くあなた方が、さらに、それをここから語っていくことができるようにって、今必死に祈っておられると思うんですね。私たちは聞くものでもあります。でもただ聞くだけのものであってはありませんって、聞かないより聞いた方がいいだろうと思って聞くだけだと怒られるんですね。だったら聞かない方がいい。それはもっと怒られるんですね。何かというと、聞いて行うって、聞き従うっていうとなんか流されちゃうんですよ。聞き従う、従うというのは実行するということです。実を結んでいく。本当に私たち、でも私たちはメッセンジャー、天使ってこのエンジェルって英語で言いますね。ギリシャ語アンゲロスって言います。それは伝令っていう言葉なんですね。スピーカー、スポークスマンなんです。ですからよくトランプ大統領の首席広報官とか言ってですね、代理とかなんかそういう人がなんか言ってますよね。でもそれは彼が多分優秀な人だと思います。でも、一生懸命考えて自分の考えを言ってたら多分あっけなくトランプさんにクビにされると思うんですね。トランプさんが考えていることを言っている。私たちもそうなんです。恐れることはありません。何を語ったらいいのか、考えないでください、考えたらそれは私のメッセージになってしまいます。大切なのは備えることです。イエス様が言われたのは御霊に満たされなさい。そして御霊が語られることは語り、語るなということは語らない。語れという人に語り、この人には今は語るなというのがもしあれば、私も先日の祈りのミニストリースクールでいろんなグループをスモールグループを回るんですけども、扉の前まで行ってですね、で行こうとすると違うって、ここには行くなってね、お前呼んでないからって聖霊様に言われて、あそうですかとか言って、で他のところに行って、その時はですね、いやここだ行けとかっていうのもないんですね。でもここに行くなっていうのもそういう思いも当たれなかったね。じゃあいいんですね、行きますみたいなことで行くと、ちょうど待ってましたみたいなですね、ことで私がもう祈りに加えさせていただくっていうことがですね、本当に毎週起きていくんですね。そんなことあるのかって思う方はぜひ次スクールに受講してみてください。はい。そして祈られるだけで一緒に祈っていく側にですね、これは私たちによって本当にイエス様を信じていく人たちを起こされていく。イエス様を信じる一人一人が知識を持つんじゃないです。 イエス様と一つとされていく、その一つにまた一人もう一人加わっていくということです。私たちはそのために生かされているんですね。そして最後にイエス様おっしゃった、それは愛を知るためです。最後の24節から26節までを読んで終わりたいと思います。24節、父をお願いします、あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。正しい父よ、この世はあなたを知りません、しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。イエス様最初に祈られたこの栄光をまた祈られます。本当に天の父と御子が本当に神が一つで、なっているところに、父御霊が聖霊様もそれを一緒に喜ぶところに本当に栄光が輝き続けているんですね。そして永遠の命が流れ続けてきます。愛が満ち溢れ続けているんです。それを神様はもうそれで十分、もうそれ以上いらないですよね。満足されてもおかしくなかった。でも飽き足らずに私たちにも一緒にもう一つにということに、どこまでもある意味貪欲なお方ですから、私たちをも生み出してその一つに一緒に入ってほしい、一緒に喜んでほしい、一緒にこの栄光輝きを受けてほしいし輝かせてほしい、そしてこの愛を一緒に愛し合おうではないか、この永遠の命を一緒に生きようではないか、この一つにしてください。イエス様が今も血の右の御座で立って祈ってくださっています。聖霊様がうめきを持って祈ってくださっています。私たちはどうでしょうか、何を祈っているでしょうか。一つにしてください、一緒に祈っていこうではありませんか。神と一つに、そして私たちの家族を一つに、職場でも学校でも、この春3月4月を迎えます、新しいところに出ていく方々も多くいらっしゃるでしょう。同じ学校でもクラスが変わるお友達もいると思います。でもそこで単に無目的に一つになることがいいことだからといって、みんなが同じになることではないんですね。同じではないんです。それぞれ違うんです。それも神様がそのようにユニークに作ってくださいました。でもあらゆるその違いを恐れたり、あるいは裁いたり嫌ったりするのではなく、一緒に喜んで一緒にいること、一つであること、そこに主の栄光と永遠の命が輝き流れ、愛があふれます。もし私がそう思っていても、相手は一つになろうとしてくれない、そういうこともあるでしょう。でもあなた一つになろうとしない、なんだあんたなんかと言って、私たちは砂漠の中本当に祝福してあげてください。本当に祈っていきましょう。そして愛を注いでいきましょう。そして、聖書にも朝から叩き起こして祝福するとかえって嫌われるとあります。でもそこも聖霊様に聞いていきましょう。どうしていけば本当に神様の愛を、一つの愛を表していけるのか、その愛の形も教えていきましょう。今ご一緒に本当に祈っていきたいと思います。私の後に本当にこの神様の一つの愛に入っていきたいと思われる方は続いて祈ってください。天のお父様、イエス様、聖霊なる神様、あなたは一つです。私も一つにしてください。私たちも一つにしてください。あなたの愛に、永遠の命に、栄光の輝きに、一つの喜びに、私たちをあふれさせてください。私たちが、この私があなた以外のものと一つとなることがないように。 そうしてきたことを今悔い改めます。イエス様の御名によって今退けます。主をあなたと一つにされます。私たちの家族も一つにされます。この国も一つです。神様と一つです。感謝してイエス様の御名で祈ります。アメン。一つであることを祝福します。ご一緒に賛美を捧げていきましょう。